第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月はアーカイブ事業をご紹介いたします。お話を伺いますのは富岡町障害学習課障害学習係長の門馬武さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはそのアーカイブ施設、今着々と作り上げられているわけなんですが、場所とそれから施設の大きさをご紹介いただけますでしょうか。
はい、文化交流センターの西庭になります。で、3階建ての延べ床面積約3500平米という大きい建物になります。
そのアーカイブ施設の今建設状況、それから完成がいつ頃か、オープンはいつ頃なのか、ご案内いただけますか。
はい、今順調に建築の方は進んでまして、 50% を超えるぐらいまで建て方は進んでます。で、オープン自体は来年の夏を目指して、建て方とあと備品選定、あと内容のですね、考え方っていうのを整理しているところです。
そもそもこのアーカイブ施設を、整備する、建設する、どういう目的なんでしょうか。
はい、全町避難を経験して、町民の方々がふるさとから離れざるを得ない状況を経験した町としてですね、富岡町の地域性とか成り立ちを継承するとともに、また震災とか原子力災害の経験を未来あるいは世界に発信するという大きな目的を持って作っているものでございます。
アーカイブといっても考え方によっていろいろなものが想像できると思いますが、富岡町としてはアーカイブについてはどんな考え方を持っていらっしゃいますでしょう。
はい、今申し上げたようなところを果たすためにですね、まず資料の保存、また聞き取り等による記録、そういったところで、情報を残しながら適切な保存処理収蔵して、そういった文化財を守り将来に伝えていこうと。で、さらに、そこは学びの場として、町民の方あるいは外からいらっしゃった方が災害ですとか地域の歴史に関して考えられる、そういう場を作りつつ、そういった場ですので当然双方向で交流も生まれてくるであろうというところで、ソフト事業にかなり、重きを置いて作っていきたいと考えてございます。
館内をご紹介いただきますが、先ほど3階建てというお話がありました。具体的にどんな感じになるんでしょうか。
はい、3階部分に関しては主に収蔵エリア、温湿度管理ができている収蔵庫になります。で、さらに常設の展示室、企画展示室で、いらっしゃった方々のメッセージなども残していただけるようなタウンギャラリーというものも併設しながらですね、イメージとしては博物館に近いようなイメージになろうかと思います。
何か他のアーカイブ施設と違う、 こだわっているところってございますでしょうか。
東日本大震災の後のアーカイブ施設と呼ばれるものですと、主に3月11日以降のことに特化されているとは思うんですけれども、富岡町としてはこの富岡町の地域の成り立ち、地域の特徴をきちんと捉え伝えながら、そこでどういう災害によって地域がどういう影響を受けたのかと、災害の特徴に関しても発信していかれればというところで、パネルを主人公にするのではなく、保全してきている物資料に語ってもらおうと、そういったところで物をベースに震災以前の富岡のことからきちんと伝えていく、そういった思想で作っています。
ということは収蔵エリアも重要になってきますね。
そうですね、収蔵庫自体は延べ床3500の中で1900を超える非常に大きいものになります。で、材質ですね、紙なのか、または無機物でも土器なのか刀のような鉄なのか、また震災資料ですとプラスチックと紙と木、ガラスが複合的に用いられているなどですね、保存環境に関しては非常にこれから我々も研究していかなきゃならないという意味で、規模が大きくなってございます。
展示室にはどんなものを並べる想定をされてますでしょう。
はい、まず地域の成り立ちの説明をするという意味では、それこそ埋蔵文化財で古代の遺跡から出てきた陶磁器ですとか土製品、そういったものから、震災資料で言いますと、被災されたパトカーですとか、あとはいろいろな時間で止まっていて、意味を 変えてしまった時計、写真、そういったものが多いと思います。また富岡高校バドミントン部の体育館から保全させていただいているような大きめの資料ですとか、かなりの点数のものが並ぶように考えております。
先ほどアーカイブの考え方として、残すだけではないというお話をいただきましたが、具体的にこの施設でどんな事業ができればいいなというふうに思っていらっしゃいますか？
そうですね、生涯学習の場になることもさることながら、学校との連携によってですね、震災ですとか、あと富岡地域がどういう生活で成り立っていたのかということを知らないお子さんたちにもですね、この地域の文化の特性というものを伝えながら、小学校、中学校、高校との連携による共同学習とか、あとは企画展示室も十分設けておりますので、その時期時期にあった企画展、例えば8月に近くなったら戦争に関する企画展ですとか、そういったものもできますし、また埋蔵文化財の 学芸職もいれば、私のように古文書の分析を専門にしている人間もいますので、その地域の古文書に触れていただいて、どういう生活のしていた江戸時代だったのか、あるいは明治時代はどういう経済状況にあったのか、そういったものも現物の資料から難しくなく感じ取っていただける機会が設けられればなというふうに思っています。
最後に改めまして、アーカイブ施設のオープン予定を教えてください。
はい、来年令和3年夏目指して、整備進めておりますので、ぜひ皆さんご来館いただければと思います。
富岡町生涯学習課生涯学習係長の門馬武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
代わっては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、まず国勢調査についてお伝えしましょう。
はい、
10月1日を基準日として行われております国勢調査、住民票に関係なく普段住んでいる場所で調査ということになります。普段住んでいる場所とは3ヶ月以上住んでいる、または住む予定の場所で2箇所以上居住がある方は寝泊まりする日数の多い場所
そ
うになるんですね。
じゃあ僕はこのコロナ禍の中だと多分福島市になっちゃうね。
そういうことですよ、そういうことです。県内には復興のためたくさんの方が応援に来ていただいております。平日は富岡町で単身赴任して、週末は家族のいる実家へ帰省といった方は富岡町での調査ということになりますので、よろしくお願いいたします。富岡町では新型コロナウイルス対策として世帯の方とは原則面会せず、調査票はドアポストなどに入れて配布します。回答はパソコンやスマートフォンでお願いいたします。郵送でも OK、 町内居住者が多いことは復興への励みになりますので、正確な調査にご協力をお願いいたします。また小中学校の統合です。富岡町教育委員会では子どもたちにとってより良い環境を整備するため、町立の小学校2校、中学校2校、それぞれ統合することにいたしました。新しい小学校、中学校は令和4年4月の開校予定。今後学校名、校歌の歌詞を募集するなど、開校に向けた準備が進められます。また双葉郡から世界に羽ばたくアスリートを地域一体で応援しようと、双葉のオリンピック選手を支援する会が発足いたしました。会ではオリンピック開催時にパブリックビューイングを実施する予定ということで、桃田選手などもいますので ね、
そうですね、
これから先この機運が高まっていけばと思います。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などにつきましては町のホームページに掲載されております。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。